それでは今日の聖書箇所を朗読します。今日はルカによる福音書、2-1 から7です。ルカによる福音書2章 1節から7節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の99ページ下の段です。それではルカによる福音書2章11節から7節お読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウィゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。それでは、神様がこの地に来た時というテーマで鈴木牧師にメッセージを伝えていただきます。
アメリカのキリスト教教会では有名な子供にクリスマスの意味を説明するときによく使う例話をお話ししたいと思います。あるところにジョンという男の子がいました。このジョンはアリが大好きで、いつも外で自分の庭にいるアリを見て遊んでいました。アリを観察するのがすごい好きです。でもある日、あることに気がつきました。それは、アリを除去するための、毒の入った薬があることです。その薬の方向に向かって、たくさんのアリが向かっていってしまいます。それを見るたびに、ジョンは心が痛みました。アリに、なんとか、その薬の方向に向かわないように助けようと思いました。近くに石を置いてみて防ごうとしました。でもアリは石を越えていってしまいます。なんとかしてそのアリにあっちに行っちゃダメなんだ、あそこに向かってはいけないということを教えようとするんですけれども、ジョンには何もできませんでした。ジョンはその時思いました。そうだ、自分がアリになればいいんだ。自分がアリになってアリの言葉を話せばいいんだ。そうしたらこのアリたちを助けることができるかもしれない。そう思ったんですけれども、もちろんジョンがアリになることはできませんでした、という話です。これは神様が天においてこの地上にいる人間を見ていて、人間がそれぞれ間違えた方向に進んでいってしまう。そして永遠の死というものを迎えようとしている。それを見て神様が心を痛め悲しんで、何とかして助けることはできないかということで、預言者を送ったり、神様の言葉を伝えたりしました。でもそれには答えられない人間たちがいる。本来持つべきだった永遠の命を失っていく人たちを見て、神様はこの人たちの言葉を持って話そう、この人たちに自分の言葉を伝えるために自分が人間になろう、それがこのクリスマスの出来事だということなんです。もう少し詳しく説明しますと、聖書では天地創造の神様は唯一の神様で、それに並ぶ存在はないというふうに教えます。天地創造の神様は唯一の神様で、それに並ぶ存在はない。しかし唯一と言いましたが、その唯一の神様というのは三つの姿を持つ神様で、三つの姿はそれぞれ人格を持っていて、それぞれの働きがある。これが教会用語でいう三位一体と呼ばれるものです。その三つの人格とは、父、子、聖霊、 父なる神様と子なる 神様であるイエス、聖霊という3つの人格がそれぞれ関わりを持って一つの神様なんです。先ほどの話で言うと、神様が人の姿を取ったというのは、父なる神様が子なる神様をこの地上に送ったということです。ですから子なる神様がこの地上に送られてきて、そして名前が付けられたのはイエスという名前が付けられた。ですからイエスは神の存在であり、人としてこの地上に来た。それはこの私たちに同じ言葉を持って話し、同じ姿で語りかけ、永遠の命を受けてほしいということを進めるために、教えるためにやってきたんだ。これがイエスなんです。神様がこの天地を作ったとき、この神様はその天地を滅ぼすこともできました。そして今現在も天地を作った方ですから、唯一この天地を滅ぼすこともできる方なんです。人が死に向かっている姿を見て、それは自分とは関係ないというふうに言おうと思えば言えたはずなんですね。人が死んでいこうと、それはもう関係ない、私が作ったけれどももういい、関係ないと言おうと思えば言えたというか、そう思うこともおかしくはなかったと思うんです。しかし神様にとっては、どうしても、これ本当にどうしても救いたいというのは、つまり本来持つべき永遠の命を与えたい、そしてそれは本来持つべき神様と人間の関係を与えたいというのが目的でイエスを送ったんです。そこに神様から私たちへの愛というものを感じることができます。そこに愛があるんです。こんな話を最近聞きました。アメリカのどこかの州ので起きた出来事なんですが、家族のいる男性で、誰でも知っているような有名な会社のセールスマンをしていたそうです。して、あるいは現在もしているのか。その人のところに新しい上司になる人が赴任してきて、その上司を車に乗せて、その地域を走りながらいろいろなお店を紹介して回ったそうです。夕方になって会社に戻ろうとした時、ちょうど自分の家の近くに来ていたので、その新しい上司に、ちょっと自分の家に寄っていきませんか、私の妻や子供を紹介したいんですが、と聞いたそうです。アメリカではこんな話はよくある話だと思うんですね。そして大体そうなると、 Sure とか言って、まあちょっと立ち寄って挨拶して、そんな感じだと思います。しかしこの上司は、いいか、はっきり言っておきたいことがあると言って、こう続けたそうです。私は君の奥さんや子供には興味がない。君にも特に興味がない。君に対して持っている興味は、君が会社のためにいい業績を残すかどうかだけだ、というふうに言ったそうです。それを聞いてすごく傷ついたという話です。このクリスマスに学ぶことというのは、この話と全く逆の話なんですね。全く逆なんです。神様は私たちに興味がある。私たちと一対一の関係が作りたい。そしてそれは私たち全員に当てはまるので、私たちの家族にももちろん興味がある。言ってみれば、私たちの友達にも知り合いにも誰に対しても興味があるんです。ですから私たち一人一人に語りかけているのは、つまり私たちの家族にも語りかけているんであって、私たちの友人にも語りかけているんです。神様は私たちと関わりを持ちたいということなんです。このある神様が人となったときに、どのような方法を取ったかに注目すると、もう少しそのことが分かってきます。聖書の中には天使と呼ばれる存在が出てきます。 天使という存在は神様のメッセージを伝えるためにこの地上にやってくるんですが、その時はですね、大体普通の人の格好をしているというふうに理解できます。ああ、白い衣を着ていたとか光り輝いていたとかという記述はあるんですけれども、人の格好をしていたんですね。そしてたまには宙に浮いて出てくる時もあるわけです。ここでふと気がつくのは、子なるイエスがこの地上にやってきて十字架にかかるためだったならば、天使が現れた時みたいに大人の格好でふっと現れてきて、まあそこでわーわーいろんなことがあって十字架にかかったというふうになってもいいんじゃないのと思うんですね。大人の格好で現れてみたらよかったんじゃないのと思うんです。でもそれは神様の計画ではないんです。そしてそれは神様の思いを明確には表していないんです。神様の思いは私たちと本当に一対一の関係を持ちたい。そこで赤ちゃんとして、私たちが生まれてきたと同じように赤ん坊として生まれてきたんです。そして私たちと同じように生活していく中で、人はこの地上でどのように生きるべきかということの模範を教えました。そして私たちが分かりやすい形で神様の言葉を伝え、自分自身の姿を見せながら神様のことを教えたんです。そして天使として死んだのではなくて、人間として死んだことによって、この私たち一人一人の人間が、人間の身代わりとしてイエスが死んだということを知ることができるんです。天使として死んだんではなくて、人が人として苦しんで死んだからこそ、私たちが受けるべき苦しみを身代わりとして受けたというふうに言えるんです。イエスの死んだ時の話は特別なものになりました。たくさんの人がその死について聞きました。そしてそのニュースを聞いている、見に行ったと思います。エルサレムの街の中では有名な話になっていたと思われます。しかしイエス様の誕生の時はひっそりとして、一部の人にしか知られないことでした。神様がこの地上に現れた時は本当に普通の一般的な誕生、言ってみれば普通よりも少し大変な出来事もありました。旅に出ている最中に旅先での出産だった。このように始まりはひっそりだったんですが、人として生まれたというところがすごく大事なんです。神様が私たち一人一人に興味を持っていて関わりを持ちたいから。最近私はテレビを全然見ていないんですけれども、テレビは今でも好きでして、テレビを見ていた頃よく思ったことは、テレビで宣伝している、あるいはテレビで伝えているクリスマスというのはあまりにも非聖書的だということです。プレゼントは何にしようか、どのようなパーティーをしようか、そういうことに注目がいっているんです。でも聖書で教えているクリスマスの一つのメッセージは、本当に最低限のものしかない状態の中で二人のティーンエイジャーが不安が多い状況の中、周りからの祝福はあまり与えられていない状況の中、一人の子供をこの地上に迎えたということです。贅沢することとは全く関係がなく、最低限のものの中で神様に信頼していた二人のティーンエイジャーが、このクリスマスのメッセージなんです。そして今日はここでさらに旧約聖書に出てくるクリスマスについての予言を読みたいと思います。イザヤ書の7章14節なんですが、聖書に親しみのある人でパッと開ける人は開いてみてください。こちらでもお読みするので特に開かなくてもいいですが、イザヤ書の7章14節を見てください。 もし新改訳聖書、教会創立家の新改訳聖書を見ていましたら、旧約聖書の方の1042ページになります。7章14節、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名はインマヌエルと名付ける。このインマヌエルという言葉は、主は共におられるという意味です。一人の処女が身ごもっていて男の子が生まれる、それはインマヌエルと呼ばれる、主は共におられると言われる、その意味を持った名前で呼ばれるわけです。主が共におられる、先ほどから言っているその神様が私たちと関係を持っていたい、関わりを持っていたいということを表した名前です。神様は遠くから見ている方ではなくて、私たちと一緒にいて関わりを持ちたいという方なんです。先ほど三位一体の話をしました。天地創造の神は父、子、聖霊が関わり合って一つの神だと言いました。神様はもともとその性質からして関わりを持っていたんですね。それぞれの関係を持っていたわけです。そしてその関わりを父子聖霊の中でとどめるのではなくて、私たちにも広げてきている、私たちとも同じように関わりを持ちたいというふうに言っているんです。一緒にいる、この存在を与えることというか、一緒にいるということは本当に犠牲を払うものだと思います。その犠牲を払うことも多いと思うんです。あるアメリカ人の牧師の話を聞いたんですが、この人はよく旅をしていろんな教会でお話をすることがあるそうです。このアメリカ人の牧師がですね、旅をするときに、ホテルに泊まるときは必ず隣の部屋とつながっている部屋があるホテルに泊まるそうです。言ってることは多分アメリカのホテルに泊まったことがある人で、あ、そういうの見たことあるっていう人結構いると思うんですが、ホテルによっては部屋の中に1個ドアがあって、そのドアを開けると向こう側の部屋にもつなげられるドアがあって、向こうは向こうでまず閉まっている。でもそのドアを自分も開けて隣の部屋も開ければつながるというふうになっている部屋があるんですね。まあ、そういうホテルを選んで、そのドアがあるところに泊まるようにしているそうです。そうすると自分の家族と一緒に行って、夫婦がこっちの部屋に泊まる、子供がそっちの部屋に、向こうもう一個の方に寝る。でもいつでもつながっているから、まあ、心配がないということです。ある時ホテルの側の手違いで、隣に泊まってるんだけれどもつながるドアがないところに泊まってしまったそうです。その人はその壁を見ながら、子供たちのいる部屋側の壁を見ながら、罰金を払ってもいいからどっかからチェーンソーを買ってきてこの壁を切りたいと思ったそうです。切り抜きたい。その時に彼ははっと気がついた。それは、あ、神様が私たちのために、私たちと一緒にいたい、つながっていたいと思って行ったことは、この罰金の話やチェーンソーの話や、そんなものよりももっと多くの犠牲を払ったんだということに気がついたそうです。関わりを持っていたい、つながっていたい、そのために一人子が与えられた、一人の子供と表現される神様からしたら本当に大切な存在、その自分の一部と言えるでしょうね。それを与えたんです。与える側も苦しいし、使わされた側も苦しいし、でもそれだけの犠牲を払って私たちと関係を持ちたかったんです。何かの情報番組で聞いたことがあるんですが、ニューヨーク州の中で一番自殺者が出るのはこの時期というふうに聞いたことがあります。このクリスマスの時期、それは家族がいない人が一番孤独を感じる時期だからだという分析があるそうです。 孤独は本当につらいものです。人間は人間と関わるように神様が作っていますから、孤独は本当につらいんだと思います。皆さんもそれぞれの人生の中で一度か二度、あるいはもうしょっちゅうという方もいるかもしれませんが、孤独というものですごいつらい思いをしたことがあると思います。神様との関わりというのも、実は人間が作られた時から与えられているものなんですね。でもそのことに関してはなかなか気がつかないことも多いと思います。しかし今日はそのことに気がつくというか、思い起こしてみてください。神様は私たちを作った時に関わりを持つように作っているんです。天地創造の神が父御子御霊の神として関わりを持っているように、私たちもその神と関わりを持つように作られているんです。そしてそれだけではなくて、私たちが今度は周りの人と関わりを持つように作られているんです。その本来作られている目的というか、その姿というか、その形に戻るように、戻ってきてほしい。それが神様が私たちに与えているメッセージなんです。主は共におられるというのは、主は私たちと関わりを持ちたいということなんですね。もう一度最後の部分を言わせてください。神様は私たちと関わりを持ちたいから私たちを作っている。そしてそれを明らかにしたのがこのクリスマスの出来事です。今もう一度それぞれが心の中で神様に祈る時間を持っていただきたいと思います。その時に、神様、私もあなたと関わりを持ちたいというふうに言えるでしょうか。神様、私はあなたにつながっていたい、そういうふうに言えるでしょうか。自分の心の中にあることを神様に注ぎ出す時間を持ってください。 天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。神様、あなたが私たちにイエス様を与えてくださったこと、そのことを覚えてあなたを褒めたたえます。今私たちはあなたの子供としてあなたにつながりたいです。どうか私たちを導き、あなたの子としてこの場所で歩むことができるように、また永遠の命を受けることができるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。